ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITHD を、今日はディレクターがいないんでこのメンバーでお送りしたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、電子申請システムのリニューアルということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハムライフ .jp 1月9日の記事からです。1925年、大正14年4月18日にパリで設立ということです。アマチュア無線関連の機関が集う国際的な組織 IARU 国際アマチュア無線連合ですね。これが今年2025年で100周年を迎えますということでございます。まあ、IARU がね、創立から100周年で、JAL はですね、来年2026年で100周年、100年ということで、もう100年がね、どんどん続いてますけれどもね。はい、
先日もね、アメリカの連盟100周年っていうの記憶に新しいんですけど。
そうですよね。
ね。だんだん国際的になってったっていうのがちょうど100年前って感じですかね。
そうですね。はい。はい。だから次にシンガポールなんですけれども、建国60周年を迎えましたというところでございます。これを記念しましてね、シンガポールの曲は普段のプレフィックス 9V1 ですよね。こちらを S60 に変えて、出てきますということで。
こんなプレフィックス持ってたんですよね、シンガポールね。
持ってたんですね、こんなの、
ね。そうですね。
全然気づかなかったですよね。
うん、そうですよね。
すごいですね。
早速、6メーターで QS をさせていただきましたけど。
なるほど。8月末までということなんでね。見つけたら QS をしましょうと。
はい。結構、小畑さん呼ばれてましたか、S60。
そうですね。やっぱりこう、6メーターだと、まあ、開けたっていうのもあるんですけどね。うん、結構のパイルになってましたね。
なんか、どっかすごい珍しいところだと、なんかすごい勘違いしそうですけど、実はシンガポールなんですね。うん、
フィリピンもね、数字コールが出た時ね、びっくりしましたけどね。
うん。
まあ、ということでございます。
はい。
次に WSJTX なんですけれども、まあ、いわゆる我々 FT8 でね、もう非常にお世話になってますけれども、まあ、それ以外のね、通信もいろいろとできるソフトなんですけれども、これのね、RC8 が出ていますということですね。バージョンはね、今の 2.6 かな、それが 2.7 の RC8 になるんですけれども、まあ、まだ評価版ということでね、特にスーパーフォックスをですね、いわゆるフォックスの、フォックアンドハウンドもよくポジション曲とかね、やってますけども、それの、スーパーフォックス版ということなんですけども、これがまだ開発途上ということで、正式リリースにはまだ入ってないんですよね。うん、これをね、使おうと思うと、この RC8 が必要というところです。うん、で、前の RC6-7 がね、去年の末ぐらいで、ほぼ期限切れになってきたんで、RC7 が今年の1月15日でどうなるんやらなと思ってたら、もう早速の RC8 が出たと。
うん、なるほど。
そうなんですよね。
この RC8 も期限付きなんですね。
そうです、そうです。
はい。
9月の30日やったかな。
はい。
はい、まだかなり先なんで。
ということは、それまで本格リリースが遅れるということかなと、はい、一瞬残念に。
だから、まあ、早めにね、完成すれば、
まあ、出てくるんですけどね。
今ちょっと WSJTX のページ見てるんですけど、前回の正式リリースが 2.6.1 っていうバージョンですけど、うん、これのリリースノートが2023年の1月16日なんですね。
うん、
だから今、このリリースキャンディテートが、2.7.0 の RC 版ってことですけど、だから2年間ぐらいこう RC 版を積み重ねてって、今か今かと正式版昇格を待っているっていう感じなんですね。
そんな感じですね。
うん。 まあでも確かにこの2年間で、WSJT のいろいろ機能のそれこそスーパーフォックスモードであるとか、あるいはいろんな改良が、どんどん重なってきてるっていうところがあるのは確かなんで、相当 2.7.0 は大きいアップデートになるっていう言い方ができるんでしょうね。
そうでしょうね。だからまあ我々一番よく使ってる F8 以外にもね、例えば、流星拡散かな、
はいはいはい、
とか、
ね、
そうですね。とかそういうの全部入ってますんで、うん、だからそういうところもひょっとしたらなんか新しいのが出てくるかなという、
そうですね、
ね、期待もあるんですけどね、うんうん、まあ、期待を膨らませながら、今のスーパーフォックスも特に問題なく動いてますんでね、うん、結構ペディション局とかでスーパーフォックスを使ってるのをやりましたけど、うん、特になんかおかしいなというのはなかったですね、うん、
だから事例はだいぶ重なってきて、そろそろ自信持って、なんかメジャーアップデートといいますか、正式版アップデートしてもいいぐらいかなっていう頃合にはなってきてるような気がするんですけど、ね、はい、まだリリースキャンディデートというか、
ね、そうですね。はいはい、まあ、もうちょっとやっぱり、積み重ねが必要な
っていうことなんですかね。
ですね、はい、うん、でもまあ楽しみの一つなんで、はい。まあ、どっちにしてもこの RC8 はね、まだ正式リリースじゃないので、不具合などがね、含まれている可能性もありますんでね。まあ、もし、なんか不具合見つけられた方はね、連絡してあげたら参考になるんじゃないかなと思いますね。
はい。
はい、ということでございます。今日の話題ですけれども、電子申請システムのリニューアルということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、去年ね、12月の前からね、総務省からね、電波利用関係のホームページが統合リニューアルするということでね、まあ皆さん、首を長くしてお待ちになってたんじゃないかなと、この年末年始ね、止まってましたんでね、このホームページ自体が、
ね。まあそうですね、ずっと止まってましたよね。
そうなんですよ。うん、
なんかちょっと調べたいときにすぐ、うん、ただいまシステム停止中で、
そうなんですよ。
2週間ぐらい続いたようなイメージですけど。
そうですよね。うん、はい。まあそういうことでね、まあ、我々、ライトの方でね、いつも、電子申請、ライトでお世話になってますけども、まあそれをやる限りは、まあ電子メールアドレスのね、登録のメールアドレスのとから、アカウントの数ですね、そこら辺さえ注意しておれば、まあ、一般の方はもうほとんど、そのままで、移行できてるはずなんですけれどもね、まあそのことについてちょっといろいろと触れてみたいなと思います。ね、まあ、去年の末からね、変更、その設定変更しないとね、利用できなくなるんじゃないかなという噂もありましたけどもね、まあ、特に問題なく、全く問題なく、ね、利用できるということなんでね、ご安心ください。というのが冒頭の一言でございます。はい。まず何がどのように統合リニューアルされたかということなんですけども、まず、表題がね、今までの電波利用ホームページ、という形だったんですけども、名前がですね、電波利用ポータルということでね、リニューアルしております。まあ、年明けてからね、早速アクセスしましたけども、なんか、非常に、画面自体が新しくなって、なんか、最近の、なんか、流行りに近くなったかなと。うん、まあ今までとはちょっと違った感じでね。
まあなんか文字だけじゃなくてバックに絵がついてるんで、今時のトップページっていう感じですかね。
そんな感じですよね。はい。で、今回まあ先ほどの我々アマチュア無線でよく利用しているライト以外にもね、独立していたね、他の各種の、ページとか、電子申請のシステムとかね、情報サイトとかね、いろんなものが統合したポータルサイトになったという感じですね。はい。従来、あらゆるアマチュア無線の曲とか、まあ、他の無線曲の検索とかね、してましたけども、そういうものから周波数割当ての計画とかね、そういうところがね、引き続きね、ここのポータルの中からアクセスできるという形になってますね。
なので、その、今まで電波利用ホームページの中で誰でもアクセスできた、例えば免許証の検索であるとか、そのあたりの情報系の、データ、コンテンツっていうのは、引き続きこのポータルのトップページを介して見ることができるっていう、そうですね、ということなんですね。はい。はい、
だから今までいろんなページに行くのにね、なんていうか、ブラウザの中にね、そのページを保存してたりしてたんですけども、うん、まあ、とりあえずここ一個だけ登録しておけば、そこから飛んでいけると。
うん、確かに、うん、パッと見てどこに何があるかっていうのは分かりやすくなった印象がありますね。そうなんですよ。はい。
特に情報系のね、いろんなところがね、無線局の検索がね、よくね、私ね、あれ、どこやったかなというので、
うん、
迷うんですよね。で、また、そう。で、ブラウザでね、無線局検索とか入れて、あ、こう、あったあったあったとかね、
うんうんうんうん、
してましたね。そういうのがここに一つにリニューアルされたんでね、非常に使いやすい。
そんな感じですね。そんな印象を受けますね。
そうですね。はい。はい、で、まあ、大きな、ものとして、4つの大きなシステムがね、統合されて、特に申請関係ですね。これ4つが統合されております。1つ目がね、まあ、従来からある電子申請届け出システムという分ですね。これ、なんていうか、ソフトとかも、ね、いろんなことを入れないといかん、とか、いろんなって、ちょっと、認証関係がね、かなり厳密になってるところなんで、まあ、アマチュア無線だけじゃなくてね、いろんな登録届け出ができるシステムなんで、まあ、それがまず一つ入ってますよと。それから、我々がしょっちゅう利用してます。電波利用、電子申請届けシステムのライトですね。ここも、ここに入りました。から、あと、技的の、技的用のね、電波利用の電子申請届け出システム。これもここに入ってます。から、技的未取得機器を用いた実験等の特例制度。ウェブ、届け出システム。とか、そういうのも入ってます。だから、まあ、我々使うとしたら、システムライトがね、一番大きいんだと思いますけれどもね。はい。という申請。
こんなにあったんですね。電子申請。我々、それこそ、電子申請ライトしか使ってなかったですけど。
そうなんですよ。
この技的用の届け出システムとか、うん、あと実験特例制度の届け出システムって知らなかったですね。
そうですよね。
うん、だからこういういろんな散逸してた申請システムを、まあ今回統合しましたよっていうのが一応目玉っていうことになるんですかね。
う
ん、
そうですね。
うん。
な感じですね。はい。で、からもう一つ大きなのがね、一つの ID でね、この四つのシステムがね、全部利用可能になったと。うん。それはまあ一つ便利かなと。いうところですね。それから、申請以外の、システムとか情報とかも入ってましてね、電波障害防止区域図、縦覧という、まあ、これは我々、アマチュアには全然全く関係ないんです。別の周波数使った、その電波障害の防止区域の、地図とかね、そういうのも出てきますんでね、まあ、一回見てみても、面白いかなって怒られますけど。
まあでもせっかく見れるようになったならちょっと見て、覗いてみたいっていうのがなんとなく興味を湧くところですけどね。はい、
そこら辺がアマチュア無線化の、うん。
まあアマチュアスピリットですよ。
という感じですね。はい。ということでね、まあポータルの中に、アマチュア無線関係で一番利用するのは我々のライトですね。これをね、見てみたいなと思います。から、まずユーザー ID なんですけれども、先ほど言ってますけど、今まで ID 言いますとね、なんか、文字列の、何文字かの文字列が ID で、それに対して、もう同じような文字列のパスワードがあったと思うんですけども、それが、いわゆる、まあ、最近のもう、メールアドレスが ID になりましたよ、というところですよね。だから、登録されていたメールアドレスが ID になりますので、まあ、一つの ID だけ今までお持ちの方は、全く何もせずに、そのまま ID が、そのメールアドレスになるという感じですね。はい。ただ、そのメールアドレスと、前使ってた、パスワード入れても、機能しませんのでね。初めてログインするときは、そのま、メールアドレスの ID が、パスワードが、消えてますのでね。それをの設定をしなくてはいけないと。
ここ結構要注意ポイントですよね。
そうなんですよ。
ログイン、ログインというか、最初にページアクセスすると、メールアドレスとパスワードって出てくるんで、
うん、そうなんですよ。
あたかも、今までのね、ログインと同じようにできてるように見えちゃうんですけど、うん、実はそうじゃないっていうところがポイントですよね。はい、
そうなんですよ。うん、で、まあ、現実、ちょっと、私のお友達でもね、そういう形でログインしようとして、拒否されたと。
うん。
できへんやないか、ということで、新たに登録された方、やっぱり、いらっしゃるんですよ。うん。だから、そこが、ちょっと、今回の、まあ、移行期の、ちょっとした、弊害かなと。
まあ、どうしても、この、電波利用、電子申請っていうページの、一番目立つところが、ログインっていうのがあって、
そうですよね。
その、隣に初めてご利用の方ってことで、はい、まあ、新規にアカウント発行。
そうそうそう。
があって、その下に、リニューアル前の、なんたらかんたらで、昔の、ある人はっていうことで、これが目立たないんですよね。
そうなんですよね。はい。ということなんですよね。で、まあ、先ほど小畑さんおっしゃったようにね、そこに入っても、で、その時に何をしたらいいかというのが、パスワードを忘れたというところにね、クリックせないといかんというのがね、ちょっとあんまり大きく宣伝されてないんですよね。
まあそうですよね。やっぱ気持ち的になんかパスワードは別に、まあメモったりなんかして、まあ分かって、覚えてるんだけどって思いながらもこれを押さなきゃなんないんですよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。うん、だからまあ言ってみたら、まあ今回の ID がメールアドレスになった時に、パスワードが、まあ消えてるんですよね。
っていうことですね。だから登録されてるメールアドレスだけ移行されてきて、パスワードは全然違うもの、うんに、なってるっていうことなんで、それを自分で再設定しなきゃいけないってことですね。うんう
ん、まあ、そこまで書いていただけると助かったんですけども、ちょっとまあ、多分他のいろんなシステムとの絡みともあるんでしょうね。今回ライトだけじゃないんで統合したのが。
そうですね。アマチュア無線だけじゃないですからね。
そうなんですよ。うんうん、だそこでちょっと戸惑う感じがありますけれどもね。はい。まあ、これから、さあ、そろそろやってみようかという方はね、そこにご注意だけいただければ、あとはすんなりといけますんでね。はい。ということでございます。あとまあ、そこのパスワードのところさえクリアすれば、あとは画面に、従ってね、必要事項を入力していくだけなんで、まあ、特に、私のも、チャカチャカチャカといったという感じですね。はい。まあ、もし、やっぱりどうしてもわからなくなった場合は、新しくアカウントを発行してもらえればね、特に問題ありませんのでね、それでやっていただければいいかなと思います。ただ最初にアカウント発行すると、やっぱり認証のためのいろんな本人確認ですね。アカウント発行する際の、まあ、注意しなければいけないところですけれども、本人確認が必要ですと。いうことなんですけれどもね。ただその時にアマチュアの方が簡便なっていうかな、簡易な手続きになってるのがありましてね、本人確認を行わないという選択ができるということなんですよね。これは割と便利にしていただけたとこでしょうね。
まあ今のところはアマチュア局には本人確認はまあ必須ではないっていうこと
ですかね。そうですね。
はい。
はい、ということですね。はい。で、まあ、こういうところで、まあ、アカウントが、まあ、パスワードがきっちりと、申請できたとして、で、次に、ログインしたときですね、まあ、その、ログインしたときに、ID とパスワード入れれば、これですんなりいくと思いきや、もう2段階認証が、デフォルトになってるんですよね、これ
、うん。最近多いですよね。
そうですよね。まあ、なりすましのね、防止というところがありますんでね。で、二段階認証ということでね、まあ、いろんなやり方、皆さん、いろんなサイトでね、二段階認証登録されてると思うんですけども、今回のこの、ポータルの中での二段階認証につきましては、ワンタイムパスワード、これを入れるということで、まあ、ちまたでよくある、6桁の数字なんですけれどもね、まあ、これを、取得しなければいけないんですけれども、スマホを持ちの方はね、マイクロソフトとグーグルご利用の方はご存知かもしれないんですけどね、マイクロソフトオーセンティケーターから、グーグルオーセンティケーター。うん。これをね、登録されてる方は、こちらの方に、ワンタイムのコードを飛ばすということができるということですね。で、もし持ってなければどうしたらいいのということなんですけども、ログインのメールアドレスですね。ここのメールアドレスは宛てにワンタイムパスワードを送信してもらうと。メールアドレスでワンタイムパスワードを受け取るということを選べるということなんでね。まあ、そんなに私も、 苦労せずにここは通り過ぎたと。うん、
まあ普段いろんなね、あのウェブサービス使ってらっしゃる方には、まあ最近お馴染みの認証方法になってる気がするので、まああの、うん。ここは、あの、まあ、あの最近のウェブサービス使ってらっしゃる方にはそんなにハードルじゃないじゃないですかね。
はい。
うん。ただこの、あの、マイクロソフトオーセンティケーターとか Google オーセンティケーターだけ登録しとくとですね、結構アプリの引き継ぎとか失敗すると悲惨なことになるので、何らかのこのバックアップの方法を持っておいた方がいいのかなという気はします。うん、はい。これはまあ、この、電子申請のみに限りませんけどね。
そうですね。
うん。
まあ、あの、登録名であるとですね、ワンタイムパスワード送ってくれるというのが、ちゃんと選べるというのが、これが、まあ、救いですね。
まあ、そうですね。うん。
あとはアプリの方はね、あの、時間ごとにこう、アクセスコードがっていうか、ワンタイムパスワードが変わるんで、その間にこう、入力しなきゃいけないんで、なんか世話しない感じはするんですけども。
そうありますね。うん。
まあ、どちらもやってみましたけど、まあ、うん、まあ、特に問題なくログインはできましたね。
そうですよね。はい、ですから、まあ、あの、まあ、そんなに大きなハードルではない感じですね。もうよくわからなければ、もうあの、メールの方に送ってもらうのが一番確かかもしれません。はい、ということでね、かつてね、このハモのラジオでもエンディングテーマをねご提供いただきましたね。JJ0SDQ 渡部舞子さんなんですけども、昨年末メジャーデビューを果たしましたと、シングルの CD をね出ましたのでね、ご興味ございましたら、渡部舞子で検索していただければ出てくるかもしれません。はい。
ジュリエットケベック3ブラボービクターブラボー、フリーライセンスコールは兵庫タンゴノベンバー 207JQ3BVB 兵庫 TL207 です。はい、いつも、ラジオの技術をやっております。今日はあの取材で来させていただきました。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級アマチュア無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級アマチュア無線技師令和7年5月期の受講生を募集しています。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。また令和6年12月期よりテキスト、問題集、模擬試験問題をリニューアルいたしました。近年の一山の国家試験は新問題が出題される傾向にあり苦戦されているとのお声を多くいただいたため最新の品質問題や重要問題に的を絞って収録しております。問題集を一通り学習できたら本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦しましょう。模擬試験問題は約3週間に一度のペースで計5回にわたってお送りしますのでお忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますのでサポート体制もバッチリ。受講料金やお申し込み方法などの詳細はホームページからご確認ください。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？ QCQ で検索。次に養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレット、スマートフォンがあれば90日間の学習期間でいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレット、スマートフォンでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので学習スタートから試験までスピーディーに進められます。講習会日程がお休みの日と合わなかったり 講習会場が遠くて参加が難しい方や、急いで資格を取りたい方におすすめです。受講料金もお得になっているので、ぜひ当社のホームページから養成課程 e ラーニングをチェックしてみてください。もちろん養成課程講習会も各地で実施中。QCQ 企画の養成課程では、第3級、第4級アマチュア無線技師や、第2級、第3級陸上特殊無線技師の4つの資格を講習会と e ラーニングからお好きな受講方法で取得することができます。無線従事者資格の取得を検討中の方は、ぜひ QCQ 企画の養成課程にお申し込みください。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは、東京 03-6825-4949、東京 03-6825-4QCQ まで、平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、引き続きましてね、総務省の電波利用関係のホームページの統合リニューアルについてお送りしたいと思います。まずID がね、取得できましたらね、次はね、旧システムでの申請履歴の引き継ぎということでね。特に前のシステムの今まで申請したやつ別にいらないわという方は別に問題ないんで、もうそのまま、次の申請していただいたらいいんですけども、まあ前のシステムのね、申請履歴を見たいとか、そういう場合はね、引き継ぎをしますと、以前申請からいろんな、履歴ですね、そういうものがね、引き継ぎできるというところ。これは結構便利なんですよね。はい。で、まずログインして、これまた先ほどの二段階認証でね、ワンタイムパスワードがね、必要になりましたけれども、それでクリアしますと、マイページでアカウント管理に進みます。で、その中にね、データ引き継ぎというのがありますのでね、そこに進んでいただきます。で、ここでね、昔のライトのユーザーの ID とパスワードですね、これ記録されてると思いますんで、メールアドレスでない方の今までのユーザー ID ですね、これとパスワードを入力します。で、そういうのも入れて認証するをクリックすると、引き継ぎデータが持ってこられて完了ですということで、見事に今までのシステムの引き継ぎができましたというところですね。で、注意していただきたいんですけども、この引き継ぎは1回だけということでね、2回目やってももう消えてますというところになりますので、これだけはご注意くださいというところですね。から、あと初めて登録される方への注意事項なんですけども、総務省によりますとね、審査が行われますのでね、審査が完了するまでは申請届けではできませんということなんで、そこはちょっとご注意ください。からもう一つ、マイナンバーカードでね、マイナポータルというのがあると思うんですけども、こちらからね、ログインすることもできるそうです。ちょっと私こっちがやってないんでね、あんまよくわかってないんですけども、アカウント管理でログインの方法の追加でね、マイナーポータルを選ぶと、で、それで設定を進めていくとできるようになるというそうでございます。このためにね、連携するためにアカウント ID を入力する必要があるというところですね。はい。
このアカウント ID というのは、あれですね、ログインに使うメールアドレスとはまた違う ID なんですね、これ。今ちょっと見てますけど、ということで、は
い。ちょっと私もね、そこがね、やってないんで、細かくわからない
です。昔の ID ってことですかね。
いや、違いますね。これ今見てるんですけど、はい。私の場合、アルファベット P から始まって、あと数字が7桁かな、っていう I になってたんですけど、なので、これはまた新たに発行されたものだと思いますね。
なるほど。うん、で
それを、まあ、使うと、まあ、マイナポータルと、まあ、連携ができて、まあ、連携ができて何かいいことがあるかちょっと私分かってないですけども、まあ、もしかすると将来ね、マイナンバーカードと紐づいてなんだかっていうことが、もし行われるとしたら、この連携がいるっていうことになるんでしょうね。
そうでしょうね。
やってないからちょっと分かんないんですけど、うん、まあ、なんかあったらやってみようかな、ぐらいな感じですね。
そうですね。いやでもなんか、最近の動向を見るとゆくゆく何かあるんじゃないかなと思っちゃいますけど、まあアマチュアではすぐあるかどうかちょっとわかりませんけどね。うん。
まあこれから、まあ免許証の話がね、もうすでに動いてますんでね。まあそういうところでどんどん、マイナンバーカードに集約されるという感じですね。
はい。そんな予感がしますね。
はい。はい、感じがしますね。まあ逆に言えば、もうマイナンバーカードを持っていれば、保険証もね、そこに入れますし、うん、運転免許証もあるし、まあ、ただ、一枚だけなんで、なくなると困るというのがありますけれども。はい。という感じですね。ということでね、この、電子申請ポータルから、まあ、私の場合、ライトだけなんですけども、使ってみた感想なんですけれども、まあ、結局は前と全く変わらないと。特に変わらないなと。
ログインしてしまえばね、そんなに大きく変わったっていう感じはしなかったですね。
そうですよね。はい。で、ただID がね、メールアドレスなんでね、結構覚えやすくなりましたと。
うん。
うん、いう感じはしますね。で、今まで、まあ私がそうなんですけども、今まで3つ、まあ ID というか、古い方の ID 持ってたんで、まあそれぞれ、メールアドレスは重複しないようにしてくださいという話がね、去年いただきましたんで、はい、まあそれぞれ3つメールアドレス、作ってやって、登録したんですけども、まあ、3つは3つで変わらないなということなんで、まあ、結果的には ID とパスワードがリニューアルしたという、そんな感じかな。うん。うん、
まあ、確かにそうですね。電子申請の ID で今回、まあ、新しいシステムに引っ越してきたわけですけど、まあ、ログイン ID がメールアドレスになったっていうことですから、まあ、それで引っ越すときに困っちゃうわけですね。そう、やっぱり3つも同じメールアドレスだと。だそれで今回、わざわざ分けてくださいってアナウンスがあったってことなんですね。
う
ん、
そうですね。うん、だから、もし今まで、例えば、3つアカウント持ってて、メールアドレスを一緒にしてる方は、この統合が、うまいことされてない可能性があるわけですよね。
うん。
うん、ちょっと、まあ、新規に登録して、引き継ぎをすると。そういう感じになるかな。
そうですね。これあれですかね、引き継ぎを3アカウント分っていうのはできるんですかね、一つの、一つの電子、新しい電子申請アカウントに対して、三つの昔の電子申請ライトっていうのは。
それはできなかったですね。
それはできないんですね。はい、
だから、あくまで3アカウント持っておれば、新しい3アカウントが別のメールアドレスでできる
という。なるほど。それを作んなきゃいけないってことですね。
そうそうそうそうそう。
なるほど。
うん。だから、それは特に変わってないんですよね。
うん。
うん、だから、ID の扱い方は変わっていないと。
なるほど。
いう感じですね。うん。だから、それがね、その ID が一つの ID で、3アカウント分の中身が、申請できれば一番便利なんですけどね。
うん、うん。
うん。やっぱりそうはそこまでは、うん、問屋がおろしてくれなかったと。
なるほど。
から、まあ、前半でね、お話ししましたけど、電波障害防止区域図縦覧ということでね。
はい。
これが出てきてね、これ興味があるんで、やっぱりついつい見てしまいましたけどもね。はい。マイクロ波のね、中継回線とかね、そういうルートで高い建物が建ちますと、電波ルートを塞いでしまうというところがありますので、31メーター以上の建築物をこのルート上に建設する場合は、総務省に届けが必要という、らしいです。うん、私知りませんでした、こういうことね。
なるほど。いわゆるマイクロ波回線みたいなところですね。
そうですよね。で、
いろいろ電気会社とかいろんなところやってますけど。
そうですよね。
なるほど。
うん、まあそういうところで、どういうところが、まあ障害の防止、区域になるんかなというところがわかるみたいですね。はい。これ、ディレクターおっしゃってたんですけどね、ディレクターの自宅がこのルートの真下にあるということがわかったということで、
お
まあ、一回、該当する方がいらっしゃるかもしれないんで、
なるほど。
見てみるのも。楽しいかなと。まあ、楽しくないの意味じゃないんですけど。
でもま、31メーターですからね。
そうなんですよ、ね。
31メーターの建物はなかなか立たないですよ。 自宅の土地には。
そうですよね。
でもタワーとか、そういうのも含むんでしょうから。うん、
あ、そっか。あの、建築物ですね。
二、う、十、んうん、何メートルにマスト上げて、アンテナ上げちゃうと、下手すると。
ああ、タワー建て
る、うん。それはありそうですよね。
なるほど、なりそうですね。
そうか。いや、あの、ついつい、建築物というと、あの、ビルかなと思っちゃったけども。
はい。うん、タワーも、そうですよね。建築物ですよね。か、うん、確かに。
なるほどね。
なるほど、なるほど。はい。
から、現時点なんですけども、あの、まあ、電話での問い合わせ、まあ、どうしてもわからない場合はね、電話問い合わせ、あの、するようになると思うんですけども、今現在大変混み合ってるそうなんで、まあ、お急ぎでない方は、ちょっとしばらく控えた方がいいかなと思いますね。
まあ、免許のね、あの、更新が半年切っちゃって、焦ってしまう場合もあるから、そういう方は、まあ、そうね、しょうがないですけど、そうでもない場合は、少しお待ちくださいってことですよね。うんうん、
まあ、ちょっとアマチュア無線の関係のお友達でね、リニューアルして、早速、再免許を申請されたそうなんですよ。なんかちょっとエラーになったらしくって、で、ちょっとしてやれば治ったと言ってたんで、ひょっとしたら、もうリアルタイムでメンテナンスされてるかもしれないですね。
うん。私も今年の5月の初めまでだったんですよね、うん、一つの局の免許が。あ、はい、なので、早速、正月の、メンテ終了後やってみたんですけれども、うん、特にまあ ID の再発行で、ね、リニューアルから始めて、特にそこで止まるようなことはなくて、申請の方まで行きまして、はい、すぐ受付になって審査中まではね、パッパッと変わっていただきました。うん、あとは、そこからなんか審査終了してお金払ってくださいというところになると、まあ終わりかなと思ってるんですけど。うん、
なるほど、なるほどね。もうリアルタイムにもう申請されたと。
たまたまね、ちょうど、あ、半年になったからと思って見たら、うん、そんなタイミングだったんで、ちょうど良かったかなという感じでしたね。
良、
うん、
かったですね。
まあ、この番組のために試せたんで良かったかなと思いますね、はい。はい。
まあ、ということで、まあ、あんまり怖がらなくてもいいというのが結論かな。
うん。まあ、まず触ってみて、まあ、なんですかね。まあ、多少なりともアクセス方法とか、操作の感じとか、ちょっとやっぱり新しくなってるところあると思いますけど、うん、まあ、触ってみるとそんなに怖くないっていう感じですかね。
まあ、前のやつを、控えをね、手元に置いてやれば安心度が上がりますけど、特にそんなに怖がることでもないと。
そんな感じですね。
はい、そうですね。
うん。
はい。ということで皆さんもね、まだの方はね、試されてみてはいかがかなと思います。はい。まあ、試されてみてはというか、これ必要ですよね、今後。
まあ、そうですね。いずれ、突き当たる道ではあります
ね。そうですよね。はい。はい。よろしくお願いいたします。
ハムのラジオ。
はい。今日はね、お便りをご紹介したいと思います。はい、まず最初のお便りです。JF9SOM 小池さんからいただきました。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
正月の放送でデジタルモードを取り上げていましたが、2025年1月号の CQ 誌に紹介されていました、マルチ PSK というソフトが面白いと思いましたので、メールすることにしました。このソフトは元祖 RTTY から SSTV、PSK、APRS、FT8、FT8 はデコードのみだそうですけどもね、それから航空機や船舶の業務通信で使用されているデジタルモードまで非常に多くのデジタル通信の送受信、一部は受信のみということができる非常に面白いソフトウェアです。アマチュアのデジタル通信にもこんなに多くのデジタルモードがあったのかと驚いてしまいます。特にパノラミックという機能を使うと、音声帯域で 3kHz 以内で、送信されている CW や RTTY を全て一度に表示させることができ、コンテストなどの時に使うと面白いかなと思っています。
パノラマ表示ってことなんですね、パノラマ。
そうですね。うん、はい。だいぶ前にね、なんか、中のソフトでね、CW がね、横方向に、一つの、バンドの中かな、まあ 3kHz ですけどね、アマチュアの場合に、
はいはいはい、
それがなんか並列にドドドドと出てくるソフト記憶ありますね、
うん、まあ、CW スキンマとかだとね、まあ うん、そこそこ見れますけどね。
そうですよね、
うん、それよりもモードが違っても見れるっていうことなんですね、このソフトは。
そうですよね。
どのモードでも見られるんだけども、どういうふうに使うのかなってちょっと見てみたい気はしますけど、
う
ん、
そうですね。 と。デコードできるモードが多すぎて、どれが使われていて、どれが使われていないのかが、ちょっとわからないのが難点ですが。
これは何かなっていう時に、これで見てみるっていうのも一つの手なのかもしれないですね。
そうですね。うん、確かに。うん。なんか音が鳴ってんだけども、この音聞いたことないなという、う
ん。なんかたまにね、なんか、いろいろ増えてきたからと思うんですけど、何の音が鳴ってる時ありますよね。
うん、そうですよね。まあ、そういうところにね、まあ、難点とかいろいろあると思うんですけども、基礎衛星画像とか、航空機関係の ACARS 通信ですか、ね。ちょっと私あんまり
よく知らない。位置情報ですよね。
位置情報です。はい、ああ、なるほどね。うん。それは受信でするだけでも面白いと思いました。無料でもかなり使えますが、私は35ユーロ払って全ての機能を使えるようにしています。ハムのラジオでも、フリー DV やバー AC など新しいデジタルソフトを時々紹介してくれますので、私もその度に試すのですが、やはりそれを使う人口が少なすぎるので、2、3回やってしまうとおしまいということになりがちです。FT8 は確かに流行っていますが、フリー DV やバー AC なども、もう少し流行ると無線の幅が広がって面白いなと思っています。これらを流行らすために、ハムのラジオでフリー DV コンテストでも企画してみてはいかがでしょうか、ということでございます。はい。フリー DV もね、何回かご紹介してますけれども、まあ、結構、ね、HF で、デジタル通信できるというところなんでね。結構いいですね、
これね。そうですね。うん、HF で、音声のデジタル通信ができるっていう、
ね。音声、普通に SSB ができないところでも、できるっていうのね。
10メガでフォンができるっていう、うん、そうですよね。ネタにしてされてますけどね。
送信のね、待機幅が限られてますんでね。法律上はね。うん、別に声を送ってはいけないという法律じゃないんで。
そうなんですよね。法律上、うん、待機幅、うん、ベースでの制限に変わりましたからね。
うん。
うん、最近フリー DB も今どこに誰が出てるっていうのが、まあ、ほぼ自動的なクラスターじゃないですけど、みたいに、ウェブサイトでまとまって出てくるようになったので、まあ、相手は見つけやすくなったのかなと思いますけども、まあ、いかんせんね、FT8 とかに比べられちゃうと、やっぱり人口少ないなってなっちゃいますけどね。
う
ん、
そうですよね。う
ん、まあ、どこのバンドで出るかも、興味があるところですけどね。
うん。
うん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便りです。NN5T、ひそえひろさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。明けましておめでとうございます。テキサスも、急に、テキサスも急に冬になり、今週の積雪が5インチ、とか8インチだとか言っており、シャックにこもることが決まっています。ということで、はい、もうシャックからも出ないと。もう寒いですよね。はい。
テキサスでそれってのはすごいですね。あんまりテキサスに雪のイメージなかったものですから、ちょっとびっくりしますよね。
うん。そうですね。はい。この週末は太陽さんにやられたようです。嵐が吹き荒れ、RTTI コンテストは全く JA 皆無。EU ちょこちょこっとだけローカルコンテストになってしまいました。ということで、やっぱりちょっとまあ、冬のコンディション、どうしても、なってしまいますけどね。もう例年に比べれば、まだ電波が飛んでいってると、いるということが、だいぶ違いますね。うん、
今回はね、フレアですね。
なるほどね。
太陽フレアですか、
うん、
うん。うん、フレアが出てましたね。
うん。
うん、だから、RTTY は全滅でしたね、ほぼ。うん、
ああ、RTTY は相当ね、SN 費要求されますからね。うん、うん、確かに確かに。
相当辛かったみたいですね。
うん。まあ、まあ、これからまた、まだまだ、この今年はね、サイクル25、まだまだ続く予想なんで、楽しみは楽しみですね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
次のお便りです。A1NK、カジタさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。年明け最初は、年2回、ARRL 主催で行われる、キッズデイが、1月の第1土曜日になったので、親子で参加してみました。そもそもですが、私のスキルがなくて、今までは CQ はちょこっと試す程度で、今まではどちらかというと子供の声が聞こえると呼び回ることをしていましたが、今年は思い切って、ランニングメインでやってみました。バンドは 14MHz で、コンディションはノイズも多めで、そんなにいい感じではなかったのですが、1時間で25曲から次々と呼ばれ、時にはプチパイルも経験して、息子は大興奮。まだまだやりすったそうでしたが、ログ担当の私の方が疲れてギブアップ。呼び回りも入れて28曲と上々の結果でした。 声をかけてくださった多数の大人の OM さんたち、楽しいハムライフをなどと親切なコメントを たくさんもらいました。日本でも体験運用が得りやすくなったので、多数の子どもたちに体験してもらう他にも、少人数で時間をたっぷりとってたくさん更新してもらうというのもありかもしれませんね。実は私自身、フォンでほぼ CQ を出したことがないので、今回は私にとって良い経験になりました。今回の目標は、りょうさんも興味津々のイベントの無線機、SBIT-XV3、昨年9月ぐらいに購入して届いているのですが、ほとんど構わず放置してしまっているので、使い方を覚えて使えるようにして、ポタのアクティベーションなどで使っていきたいと思います。今年も楽しい放送をどうぞよろしくお願いいたします、ということをいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、電子申請がね、年末年始をお休みして新しくなりました。うん、
まあ、毎日使うようなシステムでもないんですけどね。
そうですね。
たまにね、思い出したように使うっていうようなことが多いんじゃないかと思いますけれども。まあ、だからこそ、いざという時にね、ちゃんと使えるように、あらかじめ事前の設定を今のうちにしていただく、アカウントで引き続き等も含めてですね、やっていただくことが大事なのかなってい う、ね、いう気がしますね。
うん。私の場合はまだ緊急性を要しないんですが、皆さんが落ち着かれて、ピークが過ぎた頃にやろうかなと、思ってます。
そうですね。まずはこのいろんなものが変わったよ、どういうふうに変わったのっていうのを、まあ、知っていただくっていうのはこの番組の今日の趣旨だったかなっていう感じがしますけれども、
はい
はい。
まあ、これで総務省がシステムがパンクしたら困るんでね。
そうですね。
皆さんが集中して、うん、でここで煽ってるわけじゃなくて、いいタイミングで申請をしていただければという感じですね。そうですね。
まあ、試してみたらね、特にまあ問題なく移行できたよっていうのと、まあ、そんなのが伝えられればよかったかなっていうですかね。
なんかもうすでに問い合わせの窓口がパンクし始めてるってみたいな噂も聞いたり聞かなかったりなので。
そうなんですよ。だから、ね、そこ心配してましたね。
うん。まあ、まだまだ走りながらいろいろ改善していく、直していくってところあるのかもしれないですけど、まあ、それはちょっと、含み置いた上で、まあ、今のところはまだ使っていくってことが当分続くかもしれませんけどね。うん。
電子申請自体はね、もう逃げませんのでね。
そうですね。はい。
いつまでにな、登録し直さないとダメとか、そういうのはありませんのでね、期限は十分ありますのでね。だから自分の。
まあ、自分のね、更新のタイミングにね、余裕を持って、ね、試してという感じですかね。
そうですね。だから再免許がね、今までの1年か半年のようになりましたけれども、免許の切れる1と月前までというのは変わってませんのでね、これだけはよく覚えておいていただいたらと思います。私がね、失敗しましたので、免許証の、番号が変わりましたんで、ね、中身は変わってないんですけどもね、はい。
まあ、ギリギリになって慌てないようにっていうことで、まあ、一回ね、ページちょっとどんな感じかなって見ていただくのはいいのかなと思いますね。
そうですね。はい。よろしくお願いいたします。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの宛先は、メールの場合、ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもね、お送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH でお送りいたしました。今週もご視聴ありがとうございました。それでは皆様、73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。